今日のうかうかは、
うん、なんか作曲家のことばっかりやってきたので、
はい、
まあ、指揮者のこともやるかと、
うん、クラシックってなんかいろいろ入り口があるやん、
うん、
曲が好き、
うん、
作曲家が好きとか、うん、でも結構指揮者で聴く人も多いってこと？
まあそうだね、まあ、指揮者でだいぶ変わるからね演奏はね。
でもあんまりクラシックを聞いたことがない人とか、うん、指揮者ってなんでいるのかなっていう風に思っている人も多いと思う、まあ、そう
ね、うん、いやまあだいぶ違うけどね。なんか演奏ピアニストによって演奏が違うのと一緒で、まあ、指揮者によってもだいぶ演奏が違うってことだね、うん、で指揮者はやっぱりどういう風に演奏、まあ、音楽を捉えているかってことによって、
うん、
まあ、演奏のやり方だいぶ変わるからね。やっぱその指揮者がクラシックの音楽を今演奏することをどう考えてるかみたいな、どういう音楽として今プレゼンテーションを仕事するかっていうところに結構関わっている話やね、うん、
はい。
で今日は、
今日は、
うん、
サロネン。
サロネンね、エサペッカサロネン、
エサペッカサロネ、
フィンランド出身の指揮者で、
うん、
まあ、もっぱらあのトム・クルーズに似てると有名です
よね別に有名じゃないと思う誰も言ってないと思う。
いや絶対似てるって。
似てるよね。いや似てる似てる
似てるよね、うん、なんであんま言われてないかよくわかんないんだけどさ
まああんまり言って言って、
あのミッションインポッシブルのローグネーションで、
うん、
最初にこう飛行機にこうぐおー腫れついてる時の顔とかそっくりだよあれサロネンだもん完全に
でも顔だけじゃないってことでしょ、似ているところが。
いやそうそう、だからそうそう、だからサロネンはだからなんだっけあれなんだよ、そのサロネンは単に顔がトム・クルーズに出るんじゃなくて、
うん、
サロネンの音楽がミッション・インポッシブルなんだよだからトム・クルーズに似てるといえばさ、なんだっけミッション・インポッシブルの主人公の名前、
イーサン・ハント。
イーサン・ハントなんだよ。だからどちらかというとあのサロネンはイーサン・ハントなんだよねっていう感じがする。
え、全然意味が分かんない。
つまりだから基本的に向こう水に突っ込んでいくんだよ。
あ、
だけどどこかで計算されているのかいないのかよくわからない向こう水の突っ込み感があり、
うん、
でテンションが異様に高く、
うん、
そしてスタイリッシュであるっていう、
うん、
そういうやつよ。
うん、
まあ、イーサン・ハントそうじゃん。どう見ても全部行き当たりばったりなのに、
うん、
なんかいつもなんかさ、あのなんかスマートな感じでクリアしちゃうじゃん。
帳尻が合ってる、
ね、合ってる。あんな感じがやっぱサロネンにはある気がしますね。
うん、
まあ、サロネン自体は1980年代に、
うん、
あのまあフィンランドで勉強してたんだけど、
うん、
確かねサンフランシスコ交響楽団で、
うん、
あ違うか、ちょっとどこは減ってとにかくね、マイケル・ティリソン・トーマスっていう人の指揮者が、っていう指揮者が、
うん、
あの病気で指揮をキャンセルした時に、
うん、
代打で、
うん、
マーラーの3番を振って大成功を収めて一躍センセーショナルなデビューを果たすという人なのよ。
うん、でその若いよね、まだ若い、
今60歳ぐらいじゃない。
あでももう60歳ぐらいなんだ、うん、若々
しい。でもその80年代とかはなんていうの、あの貴公子って言われてたよ。
へえ、
サロネン様とか言って確かに貴公子感がある。
うーん、うん、人気がある。
まあ人気はあるよね、うん、ただまああのヨーロッパで、ヨーロッパのオーケストラであんまり活躍していない、
うん、あそうなんだ。
うん、だからそのスウェーデン放送協定ところをずっとやってた後にちょっと詳しく知らんけど、
うん、
ロサンゼルスフィルハーモニックに行って黄金時代を築き、
うん、
今はロンドンのフィルハーモニア管弦楽団の、あ今はね2020年のシーズンで終わったから、だからもう終わるのかな、
うん、
終わって、でその後にだからサロネンは作曲家で、
うん、
本当は作曲したいから指揮活動をなるべくもう制限したいって言ってたんだけど、
うん、
あのマイケル・ティルソン・トーマスの後を継いで、
うん、
サンフランシスコ交響楽団に行った。だから基本的に西海岸みたいな人なんだよな、アメリカの。
うーん、
にぴったり合ってるんだと思う。サロネンの音楽性と西海岸 の、
うん、
そのロサンゼルスフィルとか、
うん、
あの
サンフランシ
スコとか、サンフランシスコ教とかがやっぱり合ってんだろうね。
へー、
そういう感じがなんかなんとなくする。
うーん、
で、まあ、サロネン自体はなんていうのかな、まあ、とにかくサロ、ちょあの今音声だからさ、
うん、
よくわかんないんだけど、
うん、
あの特にサロンで指揮してる姿がさ、
うんうん、
なんていうの、
うん、
あのスポーツなんだよねもう腕をブンブン振り回してさ、
うんうん、そうだね、なんか青、うん、なんだろう、
ものすごい煽るでしょ、
煽る、
であの何静かだったりする繊細なところもすごいこう、うん、なんか繊細に作っていくんだけど、
うん、
だここぞというところでものすごい煽るんだよね、
うん、
あの人ね、
うん、
でもうなんていうのこうなんか殴ってる感じだよね、鞭打たしてる感じが
でもそれはもう曲によるんじゃないの、
よる、でもだからでもやっぱサロネンはやっぱりやっぱりサロネンはねこうやっぱ20世紀の作曲家にやっぱりズバ抜けてやっぱりいいと思うよ、
うん、
やっぱストラヴィンスキーバルトーク、
うんうん、
まあ、別に20世紀だけじゃなくて俺も事前で聞いた中ではあのブラームスのバウリンコンチェルトとかなんかすごい途中リゲティみたいになってて、
うーん、
あブラームスこんな響きになるんだとか思って聞いたこともあるし、
うん、
まあ、なんかすごくいいですね、
うん、
で、まあ、今日いくつか曲を聴いていこうかと思うんですけど、
はい、
まあ、まず我々としては、
うん、
我々のサロネン体験としては、
うん、
何年か前のソウル の、
うん、
あの火の鳥でしょ
う、うん、
まあ、サロネン今ストラヴィンスキーはもうお箱というか得意で、うん、まあ、何をやってもストラヴィンスキーみたいな感じなんだけど、サロネンはどの楽曲、まあ、とりわけストラヴィンスキーはいいんじゃないですかね、
うん、
まあ、火の鳥はすごい良かった、
すごい良かった、
どう良かったですか、
なんかね、なんだろうな、最後にかけてすごい盛り上がって、うん、なんか怒涛の感じで終わりで終わった後もずっとなんか帰り道も興奮してたって感じ
まあ、よっちんが好きなタイプだよな、
うん、
だから火の鳥は、まあ、だから前半さあの低減のすごい暗いところから始まって、
うん、
そんなにすごい爆発的盛り上がりっていうのは最後まで来ないんだよな、
うん、
で50分ぐらいあるんだけどさ、やっぱ最初の30分ぐらいはさこう結構のんびりで、
うん、
途中 の、 あの王女たちの踊りのところで初めてあのベースがブオンって入ってこう音がねふわっと膨らんだみたいな感じが俺もリアルあのアンティキソウルで感じたけど、
うん、
で結局あのカスチェイ の、 あの踊りに向けてひたすらテンションが高まっていき、
うん、
でカスチェイのところ の、 あのバキョンっていうあのバキョンのバキョンさが、
まあ、すごかった、なんか
すごいよねあれね、うん、
なんか本当にスポーツマンって感じ、
じゃ聞いてみましょうか。
はい。
はい。
これは何ですか？
これはだからカスチェイの踊りで、このあこれが盛り上がってあの、
うん、
カスチェイの凶悪な踊りになる。なんちゅうかあのサロネンのこれね。まあ、私途中で言うけどさ、
うん、
サロネン固有のアレンジをしていて、
へー、
他ですね、
いいね、来た来たよ、
いやいやんでいいさ、
あそこを
あの時にサロネンがさバスンとこう指揮棒を振り下ろすと、
うん
うん、とてつもない音がオケからするっていう
ね、え、いやそこがすごい良かった、
やっぱああいうさ瞬間的なバキョンみたいなショックが、
うんうん、
やっぱりすごいすごいよね、うん、ああいうなんか
なんか瞬発力が
すごい、瞬発力のある音をやっぱ出す人で、うん、やっぱマッシブだよね、
うん、
まあ、サロネンはすごいマッチョでマッシブだけど、そのいわゆるあのボディービルダー的なムキムキじゃなくて、
うん、
もうすごいアスリート的な、
うん、しなやかな筋肉ね、うん、つうか火の鳥がいいね
でもやっぱここのやっぱりサロネンは、
うん、
一つ一つのパートがすごいくっきりしてるんだよね、
うんう
ん、ゲルギーフの真逆っていうかさ、あのくっきりくっきりしてる、 ここはこう、ここはこうみたいなのがすごいはっきりしてて、
うん、楽器一個一個がね、ここすごい際立つ、
うん、ここのパートのこのフレーズはこういう風に演奏するっていうのがすごい明確に決まってて、
うん、
だから全部がさ、あの緩やかにもわっと混ざってるみたいな感じじゃない、
うんうん、
全部の音が際立つ、だからそれが20世紀なんだけど、だからサロネが本当に20世紀の美学の人だと思う、
うん、
一個一個の音が混ざらずに全部際立ってものすごい躍動してて、
シャープだね、
うん、シャープ
すごいかっこいい、やっぱり
でサロネン独特のアレンジは、
うん、
この中間部からまた主部に戻った時の大太鼓、
うん、
ここでこの叩かんし、
うん、
ここで上がってこない普通
盛り上がってきたね、
めっちゃ煽って実際のね式でもめっちゃ大太鼓煽ってたも
ん
ね、
うんうん、
まあ、だからサロネンのやっぱソウルの火の鳥は大変素晴らしかった、
うん、
今まで聴いた火の鳥の中でダントツ良かった、
うん
うん、まあ、火の鳥は結構演奏しているからね、
うん、
サロネンも日本に来た時しょっちゅうやってんじゃない、得意技だもんね、火のサロネン、
うん、
やっぱフレーズがはっきりしてるもんね、わかりやすい、だからあの音楽は
いろんな生き物がいる感じがする、うん、
でやっぱりサロネンはスポーツ的だとも言われて、全然違う美学でやってるからさ、
うん、
だからなんか言われなかったドイツ音楽的新鋭派とかとは真逆というか、
うん、
もうひたすら音の運動、
うん、
音は運動してなんぼっていう、なんか曖昧もこな感じで、
うん、
ほのめかしとかじゃなくてさ、
うんうん、
全部明確にプレゼンテーションするってい
う
感じじゃん。
いいね。
っていうね、
うん。
だからまあそういうやつですよね。はい。
火の鳥は。いいね、
うん、だとねサロネやっぱりね、まあ、火の鳥はそこまで顕著じゃないんだけど、
うん、
あのねテンポがね、
うん、
ものすごい颯爽としてんだよねこの人ね、
うんうん、
でハキハキハキハキ進むっていう、
うん、
ね、一番分かりやすいのはね春の祭典なんだけど、
うん、
春の祭典のね、フィナーレが、
うん、
普通はねもっとこうズンチャンズンチャンチャーチャッチャッチャドンパンパズッパンズッパンみたいなさなんかもっともったっとしてるのを、
うん、
サロネンはねものすごいスピード感で、ね、バキバキ進むっていう、そのバキバキ進む爽快感が、
うん、
サロネンすごいいいんだけど、ちょっとそれを聞いてみましょうか、
はい、
テンポが速い、
うーん、だいぶ複雑だよね、でも一個一個の音がすごいちゃんと聞こえる、
なんかね際立ってるよ、
うん、
なんか一個一個の音がさ気合が入りまくってる、
うんうん、はい、
まあ、サロネンは本当にもうステラビンスキーだからね、この人はね、
うん、なんか次々に違う人が前に出てくるって感じがするね、
うん、だからやっぱり20世紀の美学の人で、
うん、
だから逆に言うと、まあ、一周回ってちょっと古臭くはある、
うん、
やっぱ典型的なモダニズムの音楽だから、
うんうんうん、
やっぱ20世紀前半ってやっぱこういうのを理想としていて、
うん、今は違うってこと？
今はもう少し多様やろ、
うん、
だからでもかっこいいからね、
うん、かっこいい、
すごいスタイリッシュで、
うん、
ソリッドなんだよね、
うん、好き
でしょ、でしょ、うん、まあ、ヨチンはモダニストだからね、で絶対テンポがだれないよ、サロメは、うん、絶対もたれない、もうひたすらインテンポで、
うん、
こうガンガン進む、
うん、
すごい若々しく感じるよね、
うん、なんかピッチピチって感じ、
いや、あのサロネンはねやっぱりピッチピチなんだよこことかもさ、
うん、
まあ、絶対持たれない、うん、だからピッチピチはいい表現だね、
うん、
サロネンはねピッチピチしてるでもさ音楽はさすごい前のめりなんやね、
うんうん、
前あのこう前乗りの音楽を作ってるっていうので、うん、テンションはすごい高いんだけど、
うん、
かといってロマン主義的な熱狂とは全然違う、
うん、
すごい一方で冷めてるんだけど、
うんうん、
あのテンションがすごい前のめりって、まあ、それはすごいやっぱり本当繰り返すけど20世紀のモダニズムの美学、
うん、
機械文明だよね、
うん、でもなんか演奏してる人たちがめっちゃアドレナリンが出てそうな感じがする。
またサロネの指揮がさ、
うん、
もうブンブンブンブン、
うん、
いや俺ね、サロネやっぱりいつか体壊すと思うんだよ、あんだけ腕振ってたらものすごい腕ね、ブンブンブンブン振りますもんね、この人ね、うん、
でも体を鍛えてるんで
しょ、今のところも間髪入れていくからねやっぱりなんかロマンティックな表現のあり方をやっぱりダサいと思ってるって感じがもう音楽がひしひし感じる、
うん、
もったいぶった感じとか、
うん、
もさっとした感じとか、
うん、
たるってあのとろっとした感じがとにかくダサいと、うん、もう永遠にフレッシュでいたいってい
う
感じをやっぱりすごい感じるサロネンはね、
かっこいい、
うん、やっぱサロネンで聞くと、
うん、
ダンスミュージックに聞こえるね、ちゃんと春の祭典は、うん、
かっこいいな、
いつも低音をね、
うん、
バコスって入れてくる実演で聞くとよく分かるんだけど、
うん、
とにかく大太鼓叩かせるよね、
うん、
だからなんていうか、やっぱそういうタイプの演奏家というか、
うん、
クールに見えて、
うん、
チャラいというか、
うん、
その辺がすごい多分イーサンハンドっぽいんだよなクールに見えてめちゃチャラいみたいな、やっぱすごいやっぱ似てるイーサンハンドだよね、サロネは本当にそういう感じ、あのムチ打たしてる感じといえばね、
うん、
このバルトークの中国の不思議な役人のオープニングとかね、
うん、
とにかく弦楽器がこうなんていうの、プチプチプチピチピチした魚が跳ねてる感じを聞いてみましょう。
はい。本当や。素晴らしい、
素晴らしいでしょ、
素晴らしい、
ヨッチンが好きだと思う、
好き
ピチピチしてるか、
うん、あとこのエモくない感じがいいね、
だからエモくないよね、全く、
うんうん、
大騒ぎや、外もこういう感じやね、
うん、
だからまあ我々が知ってる曲でちょっとサロネンを聴いてみるとね、
はい、
よくサロネンの違いが分かるというか、
うん、
この間あのロメオとジュリエットやったじゃん、
うんうん、
でロメオとジュリエットはさ、
うん、
あのこの間かけた演奏はさ、
うん、
あのチェリビだっけなんだよ、
うん、
だからなんかズンズグズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズン サロネ先生がやるとどうなるかってことですけど、
うん、
サロネむっちゃ早いの。
あ、そうなんや、
うん、サロネのロメオとジュリエットのタイボルトの詩をちょっと聞いてみましょうか。
はい、早い、
ピチピチしてるね、
うん、
やっぱサロネはこのピチピチさ、若々しさ、
うん、
やっぱこう尽きる気がしますね、
うん、これ実演で聞きたい、
ね、
めっちゃ興奮しそう
すごい煽るだろうしね、
うん、でもそれでもさ、やっぱ各パートが全然混じんないね、
うん、徹底的に不分けするんじゃない、まあね、サロネはこういうまあ、いわゆる20世紀音楽もとてもいいんだけど、うん、まあ、でもシベリウスもすごいいいよ。でね、サロネはね、
うん、
時たますごいロマンティックになるよ。
あ、そう、
うん、シベリウスの5番のフィナーレの綺麗なとこあるじゃん、
うん、
あそことか誰よりもテンポがゆっくりだね。
へ
え。サロネンも、
うん、
まあ、さっきの20世紀、まあ、シベリウスも20世紀だけどね、
うん、
だけどやっぱりフィンランドだけあって、
うん、
シベリウスも大変いいんですよ、
はい、
で、時たますごくこうロマンティックになるサロネンっていうのをちょっと聞いておきたいんですが、
はい、
これはシベリウスの交響曲5番の三楽章、
うん、
だけど、
うん、
すごい綺麗なフレーズあるじゃん、
うんうん、
途中の、
うん、
あそこがねすごいテンポが誰よりも言ったり、聞くと分かると思うんだけど、
うーん、
映像も見れるからね、
うん、
この辺ピチピチしてる
よ、うん、ピチピチしてるよ変わらず、
うん、シベリウスの5番は本当にいい曲だね、
うん、
これをいっぺん実演でサロネンのシベリウスの5番聴いたけどすごい良かったもん、ね、
うん、う
ん、
全然ピチピチして
今から、
うん、本当だ、
ね、
本当だ、
こういうところがやばいエモい、
こういうのがさ、なんか何回か聞いてくると面白いよね。
やっぱね、サロネのこのね、
うん、
5番の解釈がやっぱすごいいいと思ってて、うん、ラトルの5番もシベリウスの5番もすごいいいんだけど、
うん、
やっぱサロネのシベリウスの5番はすごくいい、
うん、
やっぱここがさ、
うん、
超いいよね
超いい
超いい、しかもさ、テンポが全然だれないから、
うん、
もったりじゃないんだよね、
しないね、
いや不思議、このテンポですごいこう、
うん、
呼吸してるに聞こえる、
うん、
そうなんだよね、いやここはね多分サロネン誰よりもゆっくりだと思う、
うん、
相対的にゆっくり、
うん、
シブがさあんだけピチピチしていて、
うん、
ここの部分をこんだけさ、
なんかちょっと感動してしまった。
そうでしょ、
うん、
いやすごいさ、 みずみずしさがさ、うん、やっぱなんかよくわからない、やっぱフィンランドなんだろうね、
うん、なんか自分たちの曲っていう感じがやっぱある
ん
じ
ゃ
ない
、
う
ん、でもフィンランドの指揮者もあんな風にしないけどねやっぱこう、あ、ちょうど終わったね。だからやっぱこういう風になんか鳴っていてですね、だからいいんよ、シベリウスもすごく、
う
ーん、だからやっぱサロネンはやっぱりね、
今急に人間味を感じた。
そうでしょ、うん、だからすごいマッシブなんだけど同時に今みたいなさ、うん、ところもこうあって、やっぱサロネンはいいですね、
うん、
でサロネンってやっぱり作曲家だから、
うん、
サロネンの曲がどんな曲作ってるか聞くと、
うん、
サロネンが大体どういう音楽を思考してるかっていうのがよく分かんないけど、
うん、
やっぱすごい澄み切っててさ、
うん、
綺麗で、
うん、
でこうなんていうか、やっぱシベリウスにやっぱ似てるよね、
うん、
ちなみに、ね、サロネンはシベリウスは最初苦手だったって言った。
へ、
やっぱ自分の国のすごい保守的な、
うんうんうん、
あの作曲家になるから、
うんうん、
だからその距離感がすごいあったってなんか言ってたけど、なんか今ではもう全然しっくりきてるっていう話は言ってたけどね。でサロネンは一時期あれ iPhone かな、 iPhone か Mac かなんかのさ、
うん、
音楽ソフトの宣伝に出てて、
うーん、
CM に、
うんうん、
で時にバイオリン協奏曲、サロネンのバイオリン協奏曲をなんか iPhone とかいじって作曲してる風な、
登場してた、
うん、してた。なんだけどサロネンの場合は、うん、バイオリン協奏曲を聴くと、
うん、
まあ、どういう音楽を思考してる人なのかっていうのはやっぱよくわかる。やっぱすごい澄み切っていて、
うん、
スマートで、
うん、
クリアで、そしてひたすらに運動してるっていう感じがあって、
うんうん、でもかっこいいね、
うん、いやもうだからかスタイリッシュだよね
さ、うん、
とにかくダサくないんだこの人はだからさっきのシベリウスのところもさ、
うん、
あれやっぱやりようによってはねダサくなるんよ、
うん、
だけどやっぱりテンポがゆっくりなだけでインテンポだから、
うん、
なんちゅうかいわゆるロマンティックに聞こえないよね、
うん、
で、まあ、サロネンはフィルハーモニア館終わった2020年にフィルハーモニア館を辞めると、
うん、
でフィルハーモニア終わった後に作曲に専念するかと思いきや、
うん、
まあ、サンフランシスコ交響楽団になったので、
うん、
もう少しやっぱり日本に来るんじゃない、
うん、
だからまあサロネン来たらやっぱりマストだと思うね、
うん、
でただサロネンいつも、ね、ジャパンアーツってところ呼んでてさ、
うん、
なんかよくわかんないけどベートーベンの交響曲7番とかなんだよでそういうのマジいらないので20世紀をやってほしいですね。
確かに、
うん、っていう感じ、
うん、
だからまあサロネンが来たら、
うん、
まあ、これを聞いてるもしも人がいたらですね、
うん、
サロネンっていう指揮者がやってくるのであれば、まあ、聞いておくべきです。ちなみに今年来る予定だったんだよ。
あ、そう
なんだ。バイエルン放送協で、うん、マリス・ヤンソンスって指揮者がな死んじゃって、
うん、
代役がサロネン、
うん、
でワーグナーだった。
うん、
でもサロネンのワーグナーどうかない
いかもしれないじゃん。
いやちょっとね前いろいろ聞いたんだけど、うん、ちょっといまいちだった。
うん、
うん、まあでも分かんない、好きな人は好きかもね、
うん、
って感じがあります。
プロコとかもよくやるの？
プロコはね本人はよくやってんだけど、
うん、
日本では
聞けない。
日本であんまないね。
うん、
いやいつもとにかくストラヴィンスキーばっかやるのよ。
でもストラヴィンスキーもすごい
いいからね。ちなみに我々はあれですよ、この9月にもしもロンドンに行けてたらフィルハーモニアで、
うん、
サロネンでピアノがユジャワンで、
うん、
スクリアビンの交響曲5番のプロメテウスが聴けた、
うん、でも聴けなかった。
聴けなかったまあしかしそういう感じだよね、
うん、
でも
ちょっとまた聴けるのが
楽しみだよね。サロネンはやっぱりはい、ということで、まあ、今日はサロネンのご紹介でしたということで、
はいはい、
ぜひサロネンがあればね、
うん、
ぜひ皆さん サロネは聞きに行くべし。